はい、入ってますかね。入ってますね。はい、コリントの第2の3章ですね。コリントの第2の3章です。はい、ではね、見ていきますけれども、パウロがですね、この、コリントの第2の手紙では、自分が使徒であることを、弁明しなければならなかったような状況にあるんだということをね、私たち、こう学んでっています。覚えてますか？で、コリントの人たちが、一部がですけれども、このパウロのことを疑っていたんですよね。で、それで信頼関係を回復しなければいけないということで、神に立てられた使徒であるということを、弁明していくんですね。自分のことを弁明するって非常に難しいですね。例えば、本当にすごい実際的な話ですけども、教会でよくあるのでね、牧師が自分の牧師級について話すのって難しいじゃないですか。なんかせがんでるようでね、けれども聖書の中では、その支えなさいという言葉があるから、それを教えていかなきゃいけない、非常に難しいですよね。似てますね。このパウロは使徒であるということをしっかりとはっきりとねしていかなければ、彼らこそがですね、このパウロの働きによって、この育てられてた人たちだったわけなんですよね。だから本当に彼らが続けて育てられていくために、また体として機能するためには、本当にこのパウロを使徒として認めていく必要があったわけなんですね。で、なんで信頼を失いかけてるかって言ったら、いろいろあるんですけど、彼らの肉の問題があるんですが、それを煽っている人たちがいたわけなんです。偽使徒ですね。偽物がいて、で、パウロが働いているところの後にやってきて、で、パウロをこき下ろすことによってですね、自分たちのところに引き寄せようとする者たちが、いたということが、背景にあるわけなんですよね。これコリントの第2読み進めると、はっきりとね、サタンの使いだっていうことをね、こうバッシリとこうパウロが言う場面が出てくるんですけれども、その存在がいてですね、こき下ろして、そしてあとは自分がエルサレムから来たものであるとかですね、何らかこの形で信任状をもらってるっていうか、この推薦状みたいなのを持っているみたいな感じですね。で、この律法を強調していたような感じがします。律法、そしてこの旧約のですね、この時代のこの律法を強調して、そしてキリストの十字架以外のものを信頼させようとしてたっていうのかな、そういう感じなんですね。で、律法自体は、モーセの律法自体全然悪いものじゃないんです。むしろ清いものであり、正しいものであり、良いものなんですね。けれども、その目的は十字架なんですよ。ですね。で、それをわきまえないで、その律法自体に誇らせようとして、この十字架以外のものを誇らせようと、していくという、この、しかもこれコリントですから、違法人ですよ、違法人。ですね。で、そういうふうにね、この他のものに、この、より頼ませようとしていくという動きがあったんです。で、これ本当にね、現実的に存在します。その人の働き、この人を通してこう働きが、教会の働きがあるじゃないですか。で、伝道はね、クリスチャンじゃない人にやればいいのに、っていうかやるもんですよね。なのになんかクリスチャンをターゲットにしていくっていうことがあるわけなんですね。で、その中で自分が認められるっていうか、で、そういうようにやっていくものがあるんですね。あと個人的にも、そういうのありますよ。例えば、私ね、もう本当にいろんな教会行ってるけれども、もう本当にね、もう前、あの牧師はね、こういうところが問題があってね、あの教会はこういう問題があってね、ああだこうだって言ってね、なんか、いや、私ね、本当にこれがね、聖書が書いてあることだと思ってるのにね、そうじゃないんですよ、もう日本の教会はって、こうやってね、もう古希を下ろしてて、あなたはどうなのっていうね、結局、自分に注目を寄せていくことによって、寄せていきたいと思って、その立てられている教会をこき下ろしていくわけでしょ、で、これが本当に現実問題としてあるわけなんですよね。でですね、それでですね、問題になってくるのが見た目の資格なんです。資格っていうのは、ほら、なんかの資格を取るの資格ですね。見た目 で良さそげなことを話していきます。ですか。そしてあとは権威のある人とか団体からの信任状と思ってくるんです。例えばここにコリントに来ている偽人たちはおそらくね、ペテロとかヨハネとかヤコブあたりのなんかその推薦状を持っているかもしれないね、うん、でね、そのヤコブとかヨハネとかはこのすごい恵みによってですね、なんかそういうふうにいいよとかって言ってくれたのか分かんないけどさ、とにかくそのそれを最大限利用しているかもしれない、うん、でこうやってこのそういうね、信任状とかあるいは良さそげなことを話すとか、でそういうふうにやって見た目のこのいいものをこう出してくるわけですよ。で多くの人それで騙されちゃうんですよね、影響を受けていっちゃうんですよね。でね、異端の人はすごく上手です。これがまず聖書の知識が見た目ですよ、バリバリあります。あのクリスチャンなんかよりずっと知ってます、いろんなことで一つ一つ話すことは部分部分は正しいこと言ってるんですよ、正しいこと言っています。でもここから大事ですね、その人の生活に命がないし、本当はじゃあどういう人なのかも見えてこないし、ありのままの姿が見えてこない、繕ってるんですね。これ見た目によく見える偽人たちに対してこのパウロは3章で自分たちはどんな務めがあるのかっていうので、御霊に仕えているものであって新しい契約に仕えているものだっていうことをまあ話していくわけなんですよ。だから今日見ていくところはそういうこの前学んだのはですね、この前の朝ですね、日曜日。資格は私たちにはないよと。だからパウロたち自身を人間的に見たらもう何にもないんですよね。けれどもあるんですよ、神から与えられているものが。でこれをですね続けて見ていきますね。でそこで栄光という言葉が出てきます。これから見ていきます。栄光というのはキーワードになってますが、その見た目にいいものっていうこの栄光があるわけじゃないですか。栄光っていうかこう見た目にいいのね、こう注意を引くものですよね。けれども誠のね栄光っていうのは、いや違うんだよと、もっと優れてるんだよ、この御霊に導かれていくっていうことは見た目にはみすぼらしく見えるかもしれないけれども、いや実ははるかに栄光があるんだよということをね、まあ見ていくことになります。では一節をご覧ください。で私たちはまたもや自分を推薦しようとしているのでしょうか、それともある人々のようにあなた方に宛てた推薦状とかあなた方の推薦状とかが私たちに必要なのでしょうかと言ってます、当時ですね、結構今話しました推薦状って大事だったんですよ。今の教会は結構多くの人数が集まって、まあ日本の教会はもともと少ないからね、多分こんな感じの人数だったと思いますね、この当時は。けれどもすごいいろいろか、いろんなところに、この教会があったわけ。まあ中国の家の教会がね、家庭教会がまあそれっぽいですけれども、その多くの人が集まることはできないわけですよね。まあ迫害があるわけだから。で、それでこういろいろとこう家の教会とか、あとユダヤ教の街道を使ったりとか、こう結構スモールグループになっていたんですね。で、それで、牧師といっても、一つの教会に一人の牧師っていうよりもこう複数で牧会してるみたいな感じかな、チームでやってるみたいな感じです。で巡回してる伝道者とか使徒とか預言者とかがこういるわけです。いろんな教会を見ている。です。なのでその分からない人も来るわけですよ、分からない人も。でそうするとね、信頼している人の推薦があるというのは大事になってくるので、推薦状を持たせるということがあります。でこれがもうすでにローマ人の手紙で女執事フィベという人、ケンクリアの教会の人ですね、16章の一節に、私たちの姉妹でケンクリアにある教会の奉仕者であるフィベをあなた方に推薦しますってこう言ってるんですね。ローマの手紙、コリントのすぐそばのケンクリアの教会のその、フィベという人がそのローマ人の手紙を携えてローマに行くんですよ。でその時に知らないから、ローマの人たちは、だからパウロのことはよく知ってるって信頼してるけれども、その推薦しますとこう書いて、まあ、いるわけなんです。 でも必要なんですかとコリントの人たちあなたにはってこう問いかけてるんですね。2節をご覧ください。私たちの推薦状はあなた方です。それは私たちの心に書き記されていて、すべての人に知られまた読まれています。これね、推薦状なんて持っていったら馬鹿げてるんですよ。だって彼らこそがパウロのことを一番知っている人なんですよ。すごくこれ分かりますこれまともに読んじゃダメですよ。このコリントの人が心をただ閉ざしているだけで、ね、推薦状がないじゃないかとパウロに突きつけてるんだけど、もうちょっと待てよと。だってパウロのことを、まあ、一番知っている人たちのその教会の一つなんですよ。パウロが建てたんですよ、この教会をですね。で、自分が推薦できるとしたらあなた方こそが推薦ですよと、推薦状ですよと。そしてこの紙、墨で書いて、この紙の上じゃなくて心の中に記されていて全ての人にも知られているよと、あまりにも明らかだよっていうことを言ってるんですね。でここで大事なのがですね、その身があるかどうかっていうことですね。でコリントの人たちはもう福音、イエス様の福音を聞いて身を結ばせているわけなんですよね。でこれこそが大事であって、そのなんていうかな、この推薦状っていうか、その形式とかですね、そういうものにごまかされるなと、この言葉のごまかしに惑わされるなと、身として残っているものでもう見分けなさいということを言っているわけなんです。ですね。もう本当にこう当たり前したら当たり前ですよね。わかります？けれども今彼ら今の現代的な言い方するとテンパってるんですよ、このコリントの人たちって今。すごいうーってなって、なんかこれなんかするんですかみたいな感じになって、こう身構えていて、それでなんかわけのわからないこの推薦状とかなんとかって、お前ちょっと待てよと、あなたたちこそが推薦状で、私たちの心だから紙じゃないよと、心にね、つまり信頼関係、御霊にあって信頼関係の中であるんですよということです。まあ問題を起こす人たちって実はね、一部なんですよね。一部なんです。でその問題を起こしている人っていうのは、みんながそう思ってるんですとか言ってるけど、あれ嘘。本当にいわゆる今の言葉で言うとノイジーマイノリティっていう言葉知ってます？もうノイジーマイノリティって皆さん知ってます？ノイジーっていうのはうるさい人っていうね。でマイノリティっていうのは少数派でしょ。だからうるさい人は本当に少ないんですよ、このね、でサイレントマジョリティでしょ。サイレントマジョリティっていうのは大きな声を上げてないけれども大勢の人はもう分かってるっていうね。でここで言ってるのはそのもう本当に全ての人に読まれてるっていうのはもうみんな分かってる。よく考えて冷静になったらみんなもうパウロが立てられてるって、自分たちはそれで育てられてるわけだから分かっているんだということです。であなた方が3節、私たちの奉仕の結果としてのキリストの手紙であることは明らかです。それは墨によってではなく生ける神の御霊によって石の板にではなく人の心の板に書き記されたものですと。なんか素晴らしくないですか。キリストの手紙ってかっこいいよね。あなた方がキリストの手紙ですよと。だあなた方を見たらキリストがどのように働いてくださってるかを記録されてるよってこう言ってるんですよ。で似たような言葉でエペソの2章の10節で私たちは神の作品だってこう言ってるんです。作品っていうのをギリシャ語はポエマかな、ポエマって言ってポエムがねそこから来てるんですよ。この詩なんですよ、うん、神様の詩だよと。神様がこのような本当に神様がねこう歌ってるっていうかこう書いてくださってるものなんだよって、皆さんを見ると僕ね本当にね思うんですよね。ここにいらっしゃる方々ね、ほら会う時はさみんなさなんていうのかなこう普通の顔してるけどさ、一人一人よく聞いてるともうなんか一冊の本書きたくなるよね。なんか そんななんかちょっと下手な小説家よりもずっとすごい内容持ってるわけじゃないですか、それぞれがね。でそこにイエス様が確かに働いておられるよねってこう認めることができますよね。これ分かっ皆さん分かち合ってくださいよ。キリストの手紙なんだから一人一人がね分かち合ってったらね、本当にイエス様がこんだけ素晴らしいお方なのかって、恵みに富んでらっしゃるのかっていうのはね分かってくると思うんですよ。で、次にね、炭によってなく生ける神の御霊によってとあります。でこれも大事ですね。午前中もお話したんですが、この聖書の言葉って確かにね、聖書研究って大事なんですよ。この知的にね、こう知識的に一体どういうふうになってるかっていうのを体系的に見ていくのっていうのは大事ですね。けれども炭によってではなくて、この御霊によるんだっていう、つまりこのね言葉というのはこう知識的にこうなんかこう体系的なんていうかな、こう分かる、学問的っていう言葉はいいかな、学問的に分かるのが目的ではなくて、御霊によってこの神を知っていく、栄光を見ていくというのが目的なんですよ。まあ、私がねクリスチャンになって間もない時ですよ、大学生だったんですが、トントントンって家ね、アパートたたいて、戸がたたいてね、あのエホバの証人の人が、まあ、来るようになったんですよね。皆さん分かる、話すことありますか、皆さんエホバの証人の方とね。で話すとね、すごい聖書の知識持ってんの。でね、クリスチャンになったばっかりでしょ、ないわ本当にどうやって話せばいいかっていうのね。でね、一生懸命ね、あのこうエホバの証人、あのウィリアム・ウッド先生とかさ、なんかあるんで、あのウィリアム・ウッドさんって、あの宣教師なんだけど日本語もペラペラで本も書いてんですけどね、あの異端について、特にエホバの証人ですねから始まってんですけども、で一生懸命読んでさ、で対抗しようかなとかって思ってね頑張ったんですよ。だけれども、あのある人がね、こうポロって言ってくれたのかな、あの誰か書いてくれたの読んだのかな、あのね、救いの証しするのが一番いいって、へーって思ってしたんですよ。でそれはほら用意しなくて もう自分が経験してること話せばいいだけだからできるでしょ。相手はね言えないの、出てこないの。あれだけ聖書のこと知ってるのに、いろんなところ取ってくんですよ、引用して。だからもうこの人イエス様知ってるかなってなるじゃないですか。で肝心のね、じゃ救いの証はって言ったら出てこないんですよ。でそれで靴の経験を通してだんだん分かってきたのは、エホバの証人の方々って弓道してるんだなっていうのがあった。弓道つまり、あのめちゃめちゃ調べてるんだけどまだ救われてないので、一生懸命調べてるんだけど、頑張って神様に到達しようとしてんだけど到達できないの、当たり前だよね、恵み受け入れてないからね。イエス様の十字架を否定してるから、あのエホバの証人の教えではですね、だから到達できようがないんだけれども、でそれで、分かってきたのが、本当にね神の言葉って炭、いわゆる炭じゃないんだよということですね。御霊によってこの聞いていくものなんですよね。でさらにですね、ここを見ると、この石の板ではなく人の心の板に書き記されているっていう言葉です。でここからパウロは、あの旧約における立法と新約における御霊の働きを対比させていくんです。石の板って何か分かります？あのシナイ山でモーセがこう登ってってね、で神から言葉が与えられました。で、あの2回の、あの出エジプトには2回登ったのこと書いてあるんだけれども、あの1回目40日40夜行った時は神ご自身の指でこう書いたって言うんだよね。ところが金の格子を拝んでいたので、あのモーセがもうこれ早速神の言葉を破ってるっていうことを示すために、もうガッチャーンって壊してね、でそれであの、いろんなことがあって、でそれで2回目、行ってですね、で神様は再度チャンスを与えてくださった。でその時はあの神から聞いたことを彼は石の板に書いて、要は石の板に立法が、まあ、書かれたわけなんですよ。 でですね、そのさっき言った金の格子事件に現れているように、この神の律法が与えられたら、これ古い契約においてね、神の律法が与えられたら、それを守っていくよりも、それを背いていくということの方が明らかになっていくんですよね。もう皆さんこう聖書を通読されている方はよくわかるかと思います。でモーセが死ぬ前に申命記ね、あれ書いたわけですよ。書いたというかまず説教してね。で、これを守り行えば、聞いたことをちゃんとやればこれこれの祝福があるっていうのが書いてるんですが、それがだいたい4分の1か5分の1ぐらいで、残りは背いたらこれこれのことが起こるっていう。だからこの圧倒的に呪いの方が多いんですね。で案の定ヨシュア記からですね、こう見ていくと背いてる方が圧倒的に多くて、で途中でリバイバルが起こって復興した、例えばサムエルの時代ですね、そしてサムエルの時に彼らが偶像を捨てました。でダビデの時代になってみんなイエス様に従主に従ってますけれども、だけどソロモンの場面になって、このソロモン自身も離れちゃったし、で分裂して基本的に破ってっているわけですね。で最後にバビロン捕囚じゃないですか。でこれも全部最初からモーセが呪いとして予言していたわけなんですよね。でですね、そこで今話したバビロン捕囚の直前に、バビロン捕囚の直前に預言者エレミアを通して神様が約束してくださったんですね、新しい契約について。でそれをちょっと見てください。開ける方は開いてくださいね。エレミア書の31章です。開ける方は開いてみてください。開けない方はね、ゆっくり読みますから、聞いていてください。見よ、その時代が来る主の言葉、その時私はイスラエルの家およびユダの家と新しい契約を結ぶ。その契約は、私が彼らの先祖の手を取ってエジプトの地から導き出した日に彼らと結んだ契約のようではない。私は彼らの主であったのに、彼らは私の契約を破った主の言葉。これらの日の後に私がイスラエルの家と結ぶ契約はこうである。主の言葉、私は私の律法を彼らのただ中に置き、彼らの心にこれを書き記す。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。ということで、わかります？ここでね、石の板が与えられた、契約が与えられたけれども、この契約を破ったと言ってます。でも新しい契約、更新するわけですね。更新する契約は前とは違いますよと。何ですか？その律法が石の板ではなくて心の板に。エゼキエル書には、ね、肉の板って書いてあるから、肉に、ね、に書き記すと。ここが違うんですね。石という外側にある掟ではなくて、内側に掟を与えると言っているんですが、これがエゼキエル書では36章にあるんですけれども、その新しい心、霊を与えて新しい心を与えて、そして神の戒めに従うことができるようにするという、聖霊、霊を、私の霊を注ぐというふうにこう約束されているんです。だからこれによって、御霊によってですね、この心の中にですね、神様の命令が与えられている、つまりさっきから言ってる生ける神の言葉なんですよ。として神様に、この内側からね、こう変えられた、新しくされた心で神様に従うことができるようにするというのが新しい契約なんです。でその新しい契約の印っていうのは何ですか？わかりますか？皆さん覚えてますか？新しい契約の印は、この新約で、新約のことを思い出してください。私があなた方に新しい契約として、イエスも言われましたよ。何ですか？印として、 飲みなさいって言ったじゃないですか。これが 私の血である。ブドウ酒ですよね。イエス様の流された血が新しい契約の印です。ですね。イエス様が流された血によって私たちの心のこの良心から清められたわけですね。イエス様の十字架をですね、自分の罪のために死なれて流されたんだということを信じ受け入れることによって、御霊によって私たちは洗い清められることができますですね。でその洗い清められた心を持って、感謝する心を持ってイエス様の命令を聞くときにですね、私たちは服従ができるようになっているわけなんです。これが律法を彼らのただ中に置き、彼らの心に書き記すということなんですね。では4節をご覧ください。私はキリストによって神の御前でこのような確信を抱いています。何かを自分が成したことだと考える資格は私自身にはありません。私の資格は神から与えられるものです。神は私たちに新しい契約に仕えるものとなる資格をくださいました。文字に使えるものではなく、御霊に使えるものとなる資格です。文字は殺し、御霊は生かすからですと。ですね。神の御前で確信を持っていると大胆になってますね、パウロね。なんでかって言ったらですね、資格は自分ではないと。神から来ているんだっていうですね、そこにおいて、この確信が与えられています。で皆さんもね、自分の見ちゃったら、いや、クリスチャンの証なんかできないよね。まず思いません？いや、自分がクリスチャンって言ってさ、後でさ、ヘマしてさ、キリストの皆を汚すことになっちゃうじゃないですか。言うのはね、ちょっとねってなりますよね。でも、ここがだから信仰が必要なんですよ。まあ、前回話したように、このダビデがゴリアテと戦うときにね、自分を見たら終わりなんですよ。そうではなくて、神を見る。そのように神が自分を立てたんだということをね、これはね、皆さんもじゃあ言ってみようか。ちょっと皆さん言ってみましょう。神が自分を立てました。はい、言ってください。
神が自分を立てました。
はい。ね、ちょっと笑っちゃってるんだけど、ね、ちょっと気恥ずかしいでしょ。大胆なの。これを日本語だとずうずうしいの。ね。ずうずうしいんだけど、それがこの確信とか大胆っていうギリシャ語に出てくる意味になってます。だから今皆さんちょっとね、発声練習しましたけれども、これをね、本当にそう思ってね、本当に自分が立てたんだと、ずうずうしくなってください。でそれがこの新約聖書の確信の意味になりますですか。で自分が成したことだと考える資格、これで前回ね、このじっくり見えましたよね。神から与えられていて、神は私たちに新しい契約に使えるものとなる資格なんです。でこれがいかに優れているかということを見ていきます。新しい契約に使えているんだよと。でまた再びね、文字ではなくて御霊に使えるものだと。文字は殺して御霊は生かすとありますけれども、これは何かというと、律法という文字ですね、文字ですね。で律法の文字を見るとですね、罪がますます罪深いものとして明らかにされていくんですよ。本気で律法を守ろうとしてみてください。それをやらせようとしたのがイエス様だったんですね、この金持ちの青年に対して。何をすれば永遠の命を得ることができますかって言ったから、この盗んではならないとか、父と母を敬いなさいとかね、寛容してはならないとか、じゃあやってみなさいと、それらのことは幼いことからやっていますと、おいいじゃないかって、じゃああなたに欠けたところ一つある残ってる、で徹底的にやりなさいとね、ということでね、自分の持っている財産を貧しい人に施してからね、私のところについてきなさいって言ったら暗い顔になっちゃったんです。だから彼はその守りを行っていて、他にやることがないからどうすれば永遠の命をやれるかって思ったんだけど、彼は自分の持っている財産が偶像になってたわけですよ。私以外に神々があってはならないと言われたものにもう犯していたわけですよね。偶像になってた、お金が、まあお金が偶像っていうのに貪ってたっていうよりも、なんていうのかな、もう 経済的な安定が、その お金を持ってるっていうこと自体が自分を守ってるっていうか支えてたんだよね、アイデンティティっていうか。だから本当に立法を守ろうと思ったらですね、いかに守ってないかが明らかにされちゃうんですよ。でいかに守ってないかが明らかにされた時点でやばいんですよ。あなたは死ななければならないっていう言葉があるから、結局罪に定められて死に定められてるんだっていうことが明らかになるわけなんです。でもそれこそが立法の実は目的であり、立法というものを読むときに隣り合わせてキリストが見えてないためですね。キリストが、でその立法、これこれを守りなさいと、守らなかったらこういう呪いがあるですね、こういうこれこれ の死ななければならないというときに、でそこのね向こう側にはそこに十字架が見えてくるわけなんですよ。十字架でなんでイエス様が死ななければならなかったのかが立法を通して非常に明確になって、それでイエス・キリストがメシアであると、立法の要求を満たしてくださった方だと、立法の要求というのは死ですね、死ななければならない、それを満たしてくださった方だと分かって、それでイエス様を受け入れることができるようになるわけなんです。ですね。立法を殺すんですけれども御霊を生かす、つまりイエス様の十字架を本当に自分の罪のためだということを信じて、そうすると御霊が与えられます。そして生きることができるようになったんですね。永遠の命が与えられて、本当に意味で罪の中に死ぬんじゃなくて生きることができるようになるわけなんですね。これが新しい契約ですね。立法の方は古い契約の方です。新しい契約は御霊なんだということなんですね。で7節をご覧ください。石の上に刻まれた文字による死に仕える務めさえ栄光を帯びたものであり、イスラエルの子らはモーセの顔にあった消え去る栄光のためにモーセの顔を見つめることができないほどでした。そうであれば御霊に仕える務めはもっと栄光を帯びたものとならないでしょうかということです。はい、この栄光について話しています。で先ほども冒頭で話しましたように、パウロの評価を下げる者たちは、彼のみすぼらしさとかいろんな否定的なことを語って、自分たちにあるものを見せびらかして、それが立法に関わることだったのかな、ですよね、だったんですよ。だから今そのモーセに与えられていた栄光というか、この立法の中にある古い契約にある神の栄光、あるはあるんですよ。それも栄光に輝いている、神の栄光が現れているけれども、その新しい契約の方がはるかに優れているんだと、もっと大きな栄光があるんだということを、ここで説明をしているんですね。興味深いのは死に仕える務めだっていうわけなんですね。どうでしょう、立法というのはこの天からね、こう主が来られて、稲妻があったり雷があったりですね、黒雲があって角笛が吹いてあってですね、ものすごい光景で、みんながもう本当に恐れてしまって震えてしまったと、その神の栄光が現れて、いるわけなんですけれども、結局それって死に仕える務めだったと。それまではですね、死ぬことなかったイスラエル人が立法が与えられてもう全然治らないし、やっぱり過ちを繰り返すところがもっと繰り返してるんですね。で死んでってんですよ。覚えてます？なんだっけかな、この食いてって言ってさ、いつもマナばっかりだって言ってむさぼっただ、うずらをね、もう手で掴むことができるぐらい、この鳥ですよ、手で取ることができないたくさん与えてさ、であれ多分生のものを食ったんだと俺も想像してんのね。でなんか菌が入っててさ、口の中にある間にもう死んじゃったってこう言ってるんだよね。で死ぬでしょ。でその後であれですよ、カデシュバルネアまで行って約束の地を見てですよ、ね、でそれで巨人がいるっていうのが分かってさ、カナンの地にね、 でも帰りましょうエジプトにってこう言ったらさ、覚えてます、その40年間ね、まあ、合計40年間ですよ、さまよわなければいけないって荒野で死ぬように神がされたわけでしょ。でそして残った民がさ、今度コラの反乱とかつってさ、もうモーセのことをこうね、アロンのことを言ってさ、なんで上に立ってんだっつって、そのコラも生きたまま黄泉に投げ入れられて、そしてあの他の人たちもなんかこの怖がってね、こう死んでったわけですよ。でどんどんどんどん死んでっちゃうんです。いやこれ大変な務めだよね、このモーセね。なんか俺がいることで人が死んじゃうんじゃないかっていう感じだった、これだとさ。でそれをやって死にこの使える務めだったということで、律法によって裁かれて死ななければならなかったにもかかわらず、モーセがさっき話したように、さっきかな、午前中かな、シナイ山に行って神と顔と顔を合わせて話して戻ってきたら、話すとですね、そこ輝いてるんですよ。で輝いてるからイスラエル人がうわーって言ってこう近づけないとかってこう思ったほど、その栄光はあるわけなんです。で神様の栄光がもちろん律法を通して古い契約の中にそれだけ現れてるんですよ。けれどもね、そこでいわゆるユダヤ主義者っていうか、このコリントの教会にも来てた偽使徒たちは、おそらくは何かこう割礼を受けてるであるとか、なんていうかこう守ってるとか、そういうなんかこう肉を誇らせるものを持ってきて律法を守ってるんだっていうことをやって、でパウロたちはさ、ただイエス・キリストのにある神様の義なんだと、福音なんだとね、で御霊なんだって、こればっかりなんだよね。これしか言ってない基本的に。だから単純すぎるんですね。単純すぎるとね、人間ってね、あれですよ、なんかもっと何かないのって思っちゃうわけ。でもっとで調子悪い時、特になんか例えば教会がうまくいってないとかさ、なんか自分が調子悪いって言ったらさ、ああなんでこういう例えば、ね、クリスチャンが書いてるから心理学の本だけどいいねってこう落ち込んでる時にね、あこうやって心理学を一生懸命勉強して、あこういう風になって、ああいう風になってんだってね、いやもうね悔い改めてイエス様だけでいいなんてね、なんかもうそれね古いんだよ考え方がとかね、いや実際これあるの、こういう言い方する人たちがっていうかよくあるので、だとクリスチャンがいつも毎週毎週礼拝に来てね、社会ではいろんな問題が起こってるのにね、何もやってないじゃないかってね、もうクリスチャンがちゃんとね、もう社会にも声を上げてね、政府にもちゃんと反対声明出してね、こうやってああやってこうやってでね、でそうやって見下げていくわけですよ。ただイエス様だけなんだよ、聖霊の働きなんだよっていうので、みすぼらしいんですよ。だからこうやって、けれどもはるかに優れている、本当にこの幼い信仰のような、幼い信仰じゃないね、幼子のような信仰だ、ごめんなさい、幼子のような子供のような信仰で神様を喜んでいる時にイエス様を喜んでるんですよですね。でイエス様がバプテスマのヨハネのことについて群衆に話したんです。あなた方に言います、女から生まれたものの中でバプテスマのヨハネより偉大なものは現れませんでした。しかし御国で、天の御国で一番小さいものでさえ彼より偉大です。バプテスマのヨハネが何で偉大かって言ったら、この今まで預言者はキリストが来るということを言ってたのに、もうキリスト来たって言ったの、もう来てるんです。だから本当にバプテスマのヨハネは偉大なんですよ。けれども天の御国で最も小さいものでさえヨハネより優れてるって、すごくね。なぜかって言ったら、もうそのキリストを伝えていたヨハネに対してキリストを受け取っている人間だからなんですよ。そのキリストを受け取っている最も小さいものでさえキリストを伝えているだけであったヨハネより優れているわけですよ。皆さん、バプテスマのヨハネとか預言者とかモーセよりも優れているんですよ。いや俺大したクリスチャンじゃない、最も小さいものでさえヨハネより優れている書いてあるじゃない、わかる、どれだけズーズーしくならなきゃいけないかさっきの話戻るけど、大胆になるですね。でこういう恵みなんですね。なので、なお一層のこと輝いているんだよ。あ、そういえばヨハネ自身がすごい謙虚に話してました。私は、花婿って言ったのかな、ね、結婚式の花婿で花嫁が来たんだと、ね、イエスも言ったんだっけか、 どっちがヨハネ、どっちも言ってるかな、うん、私は友人だと、で一緒に来てよ、だけども花嫁なんだと、弟子たちの方が。あの結婚式、キリスト教の結婚式、皆さん知ってますよね。誰が主役ですか。花婿と花嫁、そうなんだけど、どっちの方がもっと目立つ。花婿と花嫁、どっちが目立ちますか。新郎新婦、どっちが。新婦でしょ。じゃじゃじゃじゃーん、じゃじゃじゃじゃん、じゃじゃじゃじゃん、じゃららら、じゃーん、じゃーんって。最初にだってさ、花婿入っていくときさ、なんか、お、入ってるな、だけで。で、こう、迎えるんだよね、花婿はね。花嫁を。さ。で、こう、来るわけでしょ。それが一番中心なんですよ。というように、ヨハネ自身もですね、謙虚になってそういうことを話しています。で、次に、9節です。罪に定める務めに栄光があるのなら、義とする務めはなお一層栄光に満ち溢れていますと。さっき死に仕える務めとありますけど、今度は罪に定める務めですね。そうですね、この律法によって、死ななければならないとこう分かるわけです。罪に定められるわけです。でも、新しい契約は義とする務めです。十字架にイエス様がかけられて、そしてこのキリストを信じる信仰によって、キリストの義を与えられるわけです。ですね。なお一層栄光に満ち溢れているわけですよね。まあ言い換えるとね、こう分かりやすく言うと、死刑執行の慣習ってとっても大事な働き、死刑制度ね、日本にもあるけれども、まあ、その是非はね、ちょっと今問わないでね、ちょっと横に置いとくけども、それを執行しなきゃいけないっていう人は必要でしょ。じゃないと成り立たないもんね。けれどもさ、その死刑囚が真人間になってね、もう獣のような悪魔のような人がさ、もう全く人間性取り戻したとしたら、そっちの方がかっこいいじゃん。死に定める、罪に定める務めに栄光があるならば、義とする務めはなお一層のことっていうのは後者ですよね。まあ実際にもこれ起こってますけれども、いや言っちゃっていいのかな、でも6でもまあね、週刊誌にも載ってますからね、今ね、今東京拘置所にいるね、死刑囚の方の人々の中でクリスチャンいますよ。でも本当にもう悪魔のような人です、人だ、もう良心のかけらもないみたいな感じだ。今人間性とも人間性戻ってるんですよ。なんでイエス様知ったから。これが、まあ分かりやすいよね。この死に義とする務めですよね。そこに、クリスチャンがいるわけでしょ。その関わってるクリスチャンがいて、イエス様を伝えたんですよ。なお一層栄光に満ち溢れるわけなんです。で次ですね、10節、実はこの点においてかつては栄光を受けた者がそれよりもさらに優れた栄光のゆえに栄光のないものになっているのです。消え去るべきものが栄光の中にあったのなら、永続する者はなおのこと栄光に包まれているはずですと。ちょっとまどろっこしい言い方をね、このパウロはしてますが、これね、10節は分かりやすく話すと、栄光が消えていくじゃないです、この優れた栄光が現れてるから。これちょうど星と太陽の関係で考えるといいんですね。星輝いてますよね。でも朝が来たら見えなくなっちゃう。まあ月はかろうじて見えるけどね、まあ、近くにあるから、他の天体と比べると。けれども星はもう見えないですよね。だから消え去っていくわけですよね、まあ、そういうイメージなんですけれども、これが律法にある栄光と、そして信仰による義の栄光との大きな違いであって、ガラテヤ書、この第二コリントの後にガラテヤ書を見ていきます。でガラテヤ書にこのユダヤ主義者がいたというですね、大きな問題を取り組んでるんですね、このガラテヤ書で。でそこで律法の役割を明確に話していますが、養育係だっていう言葉を使うんですよ。 養育係ってローマの社会でこの、まあ、奴隷だったんだけども、この、主人の、ね、子供を、ね、学校から家に連れていくっていう係なんですよですね。で、それをしていく、だから連れていくというで、あのことなんだから、律法というのはキリスト、その律法によって守れなくて、その裁かれなければいけない、その呪われなければいけないという呪いをキリストが受けてくださって、つまりキリストを知るようになるための導き手なんだって、こういうね。でももうキリストを知ったら、さっきの養育係にあった学校から家に着いたら、家に着いたらもう主人の子供なわけでしょ。必要ないわけですよ、養育係っていうか、その連れていく人はね。と同じように、イエス・キリストを知った上で律法によって生きなければならないという生き方はもう必要なくなって消え去ったんだというのがここで言っていることで、消え去るべきものが栄光の中にあったのなら、永続するものはなおのこと栄光に包まれていると。永続するんだって言ったんです。永続するんです、イエス様の義は。で12節、このような望みを抱いているので、私たちは極めて大胆に振る舞います。これね、パウロね、これ話すのってかなりすごいよ。ユダヤ人の中でモーセはもう一番偉大な預言者です。預言者ね、なんでかって言ったら律法与えたから。この律法によって生きているわけです、ユダヤ人が。でそれを その用いられたしもべが、主のしもべがモーセですから、モーセよりも優れた栄光だって、優れた務めなんだって、これね、かなり大胆です。でその大胆に振る舞っているよと。だから先ほどね、皆さんにね、ちょっとね、ちょっと口で言ってもらったんですよ。私は神によって立てられてるよって。ね、でそうでもしない限り言わないかなと思ったからさ。あんま言ったことないでしょ。で僕も、まあ、実はある、私の皆さんもよく知ってるね、あの牧師で友人の人がね、結構ね大胆なんですよ、うん、神に立てられてんだからって、こういうのね、なんか威圧的だなって最初思ったんだけどさ、いやこのずうずうしさって神から来てるなって分かり始めて、私も言うようになってたんですよ。これなんか権威主義を振る舞ってるのでも何でもないんですね。全然違うんですよ。そうではなくて、福音を恥としないってことです。福音を恥としない。パウロがテモテに、神は私たちに臆病の霊ではなく力と愛と慎みの霊を与えてくださいましたと。力の霊なんです。だから、なんかこれなんかね、人に言うの恥ずかしいなってね、なんか自分がクリスチャンだって分かっちゃったら、なんか厄介なことになりそうだし、あとなんか自分がね、悪い、なんか変なことやっちゃったら、失敗したら、ああクリスチャンの名がね廃れちゃうしね、なんかいろいろ考えちゃってさ、あんまり言わなくなっちゃってさ、けれども恥としないでですね、自分の弱さの中にキリストが現れてくださる、キリストの栄光が現れてくださるということを信じて行動に移していくってことですね。証しをしていくってことですね。で13節です。モーセのようなことはしません。彼は消え去る者の最後をイスラエルの子らに見せないように自分の顔に覆いをかけましたと。でさっき言ったようにかなり大胆になってるっていうのはね、モーセと比べてね、モーセよりもすごいんだって話をしてるからなんだけど、モーセはこれ午前中に話した通りです。覆いをかけたんです、この顔に。なんでかっていうと、このシナイ山から降りてくると光り輝いていました。で光り輝いていて、イスラエルたちがこう眩しくてちょっと近づくの大変だったんです。でも近づいてったんですね、まあ頑張って近づいて、で聞いたんですね。で聞いた後で覆いをかけたんです。で次に主のところに行く時まで覆いをかけてたんだから、主のところに行くときはもう本当に顔とか合わせてって感じなんだけど、戻ってきてこれパーンって光ってるわけでしょ。で話した後ね、また覆いをかけて、なんでかって言ったら、消え去る者の最後だから、つまり徐々にその光がね、ファーって光ったのがどんどんなくなっていくんですよ。
それを見せないように
ということなんですね。ここにね、立法の限界があるんですよね。神様の栄光はあるけれども、その立法にはいつか真の光が来るっていうことが、なんていうか暗示されてるんですよね。次に来るって期待がされてるんですよね。で、それで消え去っていってしまってるんです。14節、しかしイスラエルの子らの理解は鈍くなりました。今日に至るまで古い契約が朗読されるときには同じ覆いがかけられたままで取り除けられていません。それはキリストによって取り除かれるものだからです。確かに今日までモーセの書が朗読されるときはいつでも彼らの心には覆いがかかっていますと。で、モーセのところでの覆いから、今ですね、このパウロの時代にユダヤ教のシナゴーグ、この街道ですね、における霊的な状況を話しているんですね。もうキリストが来られて蘇られて先祖からの約束が成就しているわけですですね。だけれども彼らは相変わらずキリストによってその取られる覆いがですね、この相変わらずそうキリストを認めていないので、覆いが心の中にかけられたままそれを聞いている状態なんだということをここで話しているわけなんですね。イエス様が言ったでしょ、このイエス様復活されてから弟子たちに、これらのことはね、私のキリストは苦しんでから栄光に入るはずではないかと言って、創世記からずっと立法からずっとこう話してたんですね。イエス様ね、解き明かしてご自身について、キリストについて解き明かしてたんですよ。で、彼に悟りが与えられたんですよね。あ、これキリストにあってなんだということが分かったんですけど、そのキリストがまだ受け入れられてないので、どんなに読んでもですね、このまだ理解ができていないということなんですね。で、これね、実は今でもそうなんです。今のユダヤ人の人、あるいはイスラエル人の人なんですね。私が若い時だな、そうだよな、あれはね、確かね、大学卒業して仕事やっての時でしたね。グアム行ったんですよ、奥さんとね。で、飛行機に乗って、で、隣に座ってた女性がイスラエル人だったんですよ。初めて見る、まあ、ユダヤ人も初めてらしいので、イスラエルから来たユダヤ人っていうのはもっと初めてですね。で、喜んじゃってね、俺ね、だって女聖書でさ出てくるユダヤ人じゃん、ね、神に選ばれた民でしょ。で興奮しちゃってさ、私クリスチャンでね、でこれユダヤ人がやってね、出てくるんですよみたいな話したらね、一言ね、I'm not religious って言われてね、私宗教的ではありませんって言って、それで話終わっちゃってさ、もう会話がなくなっちゃったんだよ。なんかね、ショックだったね。せっかく会えたのにさ、宗教的じゃ、つまり神信じてないって言うんだよね。で、ずっと後になってから分かったんだけど、イスラエル人でいわゆる神を信じてない人っていう方が多いんですね。多分ね、ユダヤ人の中でね、10% から 20% ぐらいしか信じてないんですよ。このユダヤ教を実践してないんですよ。他の人たちは、ちょうど日本人が、私仏教徒ですとかって言ってもさ、じゃあブッダが言ったこと一体何なのにって答えられないじゃないですか。あんな感じで、伝統としては信じて、このやっているけれども、なんとなくそれはあるんだけど、別に信じてるわけじゃないと、言うわけなんですよね。だけれども彼らを見てるとですね、もう本当に聖書の予言通りになってる。例えば砂漠がさに緑が木々が生えてってさ、自分たち植林してってんだよね。そして砂漠にさ水があって、そこでなんかみずみずしいトマトとかさ、野菜、急にね緑地が出てくるの、砂漠に。でさ、イザヤ書に出てくるんだよ、この予言がね。聖書の言ってることやってんすよ。だけど本人がさ、僕は今度太鼓がさ2016年から指定地旅行行った時にさ、なんか友達か何かだったのかな、バスガイドのなんか分かんないけど、イスラエル人の人が乗ってね、ですね、私ねイザヤが好きなんですって太鼓言ったの。そしたらさ、イザヤイザグッドブックってなんかさ、あれいわゆるね源氏物語みたいに見てるわけだよね。でそういうやつガクッとくるじゃん。でね、これが 世俗派って言われてる人たちなんです。で今度ですね、宗教をやってる人たちっていうのがいわゆるあのこう後ろにこれつけてる人、あれ宗教やってるんです。正統派と言います。今のベネット首相さんもね、ずっとね首相ってね世俗派だったんですよ。だけどもこれつけてるってことはね本当に守ってるので、あともっとすごいのは黒装束こうやってる人たち、ここなんかこれ火がでね、このねガイドさんと話すとね、裏話をいろいろ聞かせてもらってね面白いんだよね。今ね実は福音主義の人たちのことが注目されてってますってね。福音主義ってのはつまり私たち聖書を神の言葉だと信じてしっかりと学んでいく人たちですよ。そっちの人たちはちゃんと聖書そのものを見てるからもっと知ってるかもしれないって、正統派よりもって言われて、嘘でしょって。で彼らは伝統って当時のパリサイ人と似てて伝統っていうのをすごい重んじるから、その聖書そのものよりもその解釈、ラビの解釈の方をこの一生懸命勉強するんですよ。だから僕言うでしょ、ロースミニストリーばっかり見ないでこの聖書実際見てくださいよって。だからユダヤ教の人たちが間違っちゃう、過ちを犯しちゃいけないからね。だからこっちのその実際の聖書をね見てるわけですよ私、それでもね。だから彼らが伝統とか何だかっていう話をしてるよりももっと聖書を知ってるっていうことがあるんだって。でこれがもう本当にこう生なんですよ、リアルなんですよね。であともっとすごいのはこうユダヤ人と仲良くしていきましょうっていうね、この人たちがほら私たちねこの支援している団体の人たちにいるわけですよね。でその人たちがこの一緒に聖書を学びましょうっていうユダヤ教の人とね聖書を学ぶ時があってね、こう教えてくれました。でこう言うんだって、なんであなたたち異邦人なのにこんなに深い理解ができるんですかって。あっちゃ驚いて、でこっちクリスチャンの方ではなんで分かってんのっていう感じでさ、自分たちしか知らないと思ってるからさ。だけども聖霊が与えられてるから、異邦人にそれクリスチャンですよ、聖霊が与えられてるから、その一生懸命さなんかやってなくたって分かっちゃうんですよ。でこれがここで言っている覆いが取り除けられているっていうことなんです。覆いが取り除けられているって、で16節です。しかし人が主に立ち返るならいつでもその覆いは取り除かれます。主は御霊です。そして主の御霊がおられるところには自由があります。御霊によってその栄光、何ていうか、真理を知ることができるようになったわけですね。さっきの話に戻りますけれども、でね、主に立ち返るならばってこれだけなんです。そうすると覆いが取り除けられるという、こんなにシンプルなんです。主に立ち返る、主を仰ぎ見るならば、立ち返るならば覆いが取り除けられて自由を与えてくださる御霊がおられるわけなんです。自由に御霊が動いてくださって、そして私たちにそのが変えられていくんですね。で私が、クリスチャンになる前、高校生の時ですね、まあ、抑うつであったということは、まあ、皆さんよくねお話ししてると思います。で信じてです。でしばらくしてから、まあ、自殺願望が消えたんですね。まあ、自分が良くなろうとするのやめて、もう全部明け渡しますと、イエス様だけ見ますっていう感じですよね。そしたらね、もういいです、もう治ろうと思いません、ね、もうこのまま神様、あなたが私を受け入れてくださいと、捧げますってここに言っとる、治る、もうやめますって言っとる、治っちゃったんですよでですね、実はある昔ね、テレビ番組出たことあるんです、キリスト教の。でこの話したんです。そしたら後で、そのテレビ局返してね、もう私が許可出したので、いいですよって言って、連絡が来たんです。だから電話番号、電話ね、電話で、ね、だからお母さんです。そして 息子さんがね、まあ、似たようなことを通ってるんですよね。どうしたらいいですかって聞いてきたんです。でも私は別に心療内科の先生でもないし、ね、精神科の医者でもないわけですよ。はっきりしてるのはイエス様に会ったっていうことだけなんです。イエス様を見たっていうことだけなんです。それをただ話しました。だから申し訳ないなと思いました。それしかないんですよ。申し訳ないんだよね。さっきのはダメだね。大胆なんだけどダメだからねそれなんですね。なんか一生懸命内側を直そうとするんじゃなくて、自分を作ってくださった方、その御子イエス様に会えばいいんです。そしたらその人格は直します。だって人間でさえそうじゃないですか。誰々に出会ったっていうことがね、私を変えましたっていうのはよくあるじゃないですか。理屈じゃなくて、ましてやですよ、神ご自身ですよ。自分を作った方ですよ。この方に御霊によってこの触れた時に自由が与えられるんです。最後に、私たちは皆覆いを取り除かれた顔に鏡のように主の栄光を映しつつ、栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに御霊なる主の働きによるんです。なんという違いでしょうか。モーセの律法とね、あの消え去っていくのを見られないようにさ、このこの栄光がね、光が消え去っていくのを見られないようにしていたのに対して、新しい契約に使え、御霊に使えるものは覆いが取り除かれていると。そして消え去るどころか、この主の栄光を仰ぎ見てるから、自分が鏡のようになって反映していくんですよ。しかも栄光から栄光へ、つまり消え去らないっていう意味です。これ午前中お話ししましたですね。聖書の中にはね、恵みの上に恵みっていう言葉もある。つまりこれはあとはイエス様が、この井戸を飲んだらまた乾いちゃうけど、私が与える水は決して乾かずに内側で泉となって永遠の命にどんどん出てくるって書いてある。でこれが御霊の働きで、イエス様を仰ぎ見れば栄光から栄光へと主の姿に変えられていくんだよって。でその変えられるっていうのは内側から変えられるんです。外じゃないんです。で私たちはだいたいこの肩こういう風にすればいいんだなっていうイメージがあって、それに合わせていくっていう生活をしています。ではなくて、自分が分からないうちに自分が内側から変えられていくっていうかな、まあイメージとしては西洋医学より東洋医学っていうか、何ていうかな、この体質改善じゃないけどさ、いつの間にか変えられていくっていうか、でこっちなんですよね。だから私たちはこれをこうすればこうなるよっていうのはね、これね、はっきり言う、なんていうかな、分かりやすく言うと異端ですよ。これはっきり言うとユダヤ主義ですよ。こうやればこうなるんだっていうの、まあ、もちろんそういう具体的な実際的な場面ではね、これは霊的な話じゃなかったらそういうのってあるけれども、霊的なことに関してですよ、こうやればこうやるんじゃないんですよ。それはユダヤ主義、律法です。しかしそうではなくて、ただ仰ぎ見るということ、イエス様を見ていく、立ち返る、イエス様に会っていく、その栄光を見ていくということです。だから礼拝はどれだけ大事か、御言葉今見て聞いて、皆さん信仰を持って聞いてくれてる、目を見たら分かるよ、ね、だけどそうじゃなくてさ、なんかちょっと真面目っぽくなるとさ、なんか私聖書分からないからとかってさ、一生懸命やってでね、まあ、それもね、大事な時あります、あります、あります。それはいいんだけど、それはそれによって栄光じゃないんですよ。信仰を持って読んでいくとき、つまりデボーションのときであるとか、祈りのときであるとか、賛美をするときであるとか、これをこの1週間の1回じゃなくて、毎日ですよ。会ってってください。そしたらクリスチャンとしてどうなのかしらっていう悩みはなくなります。いや、はっきり言ってね、自分のやってることはいい加減だから。だからそれはね、気にしなくていいんです。そうじゃなくて、イエス様に会い続けてください。そしたらおのずと御霊が働いてくださって導いてくださいます。その御霊に従っていけばいいんですよ。 従っていけばいいんです。なんかこの人あんま好きじゃないんだけど、でもねイエス様がねなんか語んなきゃいけないとかって語られたりするわけですよ。この人あんま嫌いなんだけどつってさ、でも語んなきゃ、自分がさ好きな人にはなかなかこううまくさ伝わないけどさ、自分が嫌いな人に一言言ったらなんか信じちゃってて、勝手に自分が思い込んだよね、その人嫌いでこの人もう固くなってどうどうするんだよとかって思ったらさ、いや実はもう本当に信じる直前だとかね、わかんないですよ。御霊の導きがあって自由だよって言ってるんです。それぞれ皆さんにあるあのなんていうかな、カスタマイズされた神様のご計画と作品がなんですよ、皆さんが。だから何一人どれ一人として同じものはないし、自由に働かれるから、自分の固定概念じゃなくて観念じゃなくて本当に、こう御霊によって、ね、自由に働かれるに任せて行ってくださいですね。よろしいでしょうかね。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当にこうやって、一緒に、見ていくことができてありがとうございます。神様、私たち、こうやって本当にずっと御言葉を聞いていきましたが、どうかこれが、血となり肉となりますように、このここから使わされて、あなたが使わせてくださって、いろんなところに行くときに自分の家にまず行くし、また職場に行くし、またそこでいろんなネット上での人間付き合いもあるでしょうし、なんかそういういろんなところにおいてキリストの香りの知識を放つ香りとしてくださいますようにお願いします。でそれは私たちのうちにある資格ではなくて、神から与えられる資格であって、聖霊が働かれることによって人々に与える影響です。神様どうぞ祝福して聖霊で満たしてくださり、その力によってイエス様の証を立てていくことができるように、イエス様が戻って来られる時まで私たちがここでしっかりと大事なものを守らなければいけないものを守っていくことができるように助けてください。イエス様のお名前によってお祈りを捧げいたします。アーメン。